ばんは。感謝します、アンセルさんのようこそおいでくださいました。久しぶりですね。感謝します、今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様感謝します、イエス様が触れてくださって祝福の時となると信じます、ご一緒にヨハネの手紙第1章の8節から10節をお読みしましょう。ヨハネの手紙第1章8節から10節。みんなで読みましょうね。はい、一緒に読みしましょう。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。アーメン。天の父様、どうかあなたの命の御言葉で私たちを照らしてくださり、必要な気づきを与え、悟りを与えてください。またあなたの御言葉は命であり力ですから、私たちを命にあふれさせ、あなたのために生きるものとしてさらに作り変えてくださいますように。私はイエス様、あなたから離れて何もできません。あなたが私を強めてくださる時だけどんなことでもすることができます。どうか私たち一人一人を強めてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。もうすぐ投票が終わりますね。さて、日本はどうなること、ね、ことやらと思うんですけれども、世界中どこにいても今全世界で、私が感じるのは、今全世界で起こっていることはもう分断、分けること、人の間を引き裂いて対立させること、そして混乱を起こすこと、それがあちこちで起こっているように思います。そのために政治的な考えや宗教や人種や、あるいは男性と女性だけではないというようなジェンダーと呼ばれるもので、世界中が振り回されているように感じてなりません。30年前、誰か想像したでしょうか。一つの国の首相が、私たちの国では男性と女性しかいませんと言って、それがニュースになったり、ヨーロッパ議会で問題になったりする時代になってるんです、今ね。30年前、そんなの全く問題ではなかったんですよ。突然のように、いやいや、人間は男性と女性だけではない、たくさんあるんだっていう話になってきて、一時そっちの方に流れそうになりましたけれども、でもだんだん、まあ、アメリカでもそうですし、ヨーロッパでもそうですけど、いろんな大統領首相たちが、それは違う、男性と女性しかいないと言い切っています。そうかと思うと、それを批判する他の国の首相なんかもいますが、人間の世界、人間の社会で問題となってきたのは、聖書が言う通りなんです。罪なんです。問題は罪にあるのです。昔、日本語覚えたての宣教師は罪と言えないで妻と言っちゃったので、妻が問題ですって言って、男性どもがすごくうなずいてたっていう、本当にあった話ですよ。アメリカ人が日本語を話すとき、発音が 変わるようですね。あとそれは後でアンセムさんに聞いてください。でそれで誤解されたとかってありますけれども、聖書がずっと言っているのはこの罪という言葉、これは犯罪ではないんです。日本人はで罪人って言われると私違いますって普通は思いますよね。罪人っていうと犯罪人っていう意識がずっと日本にはありますから。でも聖書が言っている罪というのはそういう犯罪のことではありません。もし罪はないというなら、それは自分を騙していることだと聖書は言います。まあ人間誰も私は罪深いものですって言いたくはないですよね、人の前で。どうですかね。今の私はもう本当にそう思うので言いますけど、イエス様を知らない人はどうなんでしょうね。イエス様を知っていても私には罪はないという人がいるとしたら、その人は自分に嘘をついているのだと言います。皆さんの中にはそういう経験はしていないかもしれませんが、前回もちょっとお話ししましたけれども、アメリカで結構有名なある説教者、この人はお祈りすると人の病気が癒されるっていうことで有名になり、アメリカ中で世界中あちこちを回っている人ですが、その人のメッセージをたまたま YouTube で見たら、その人が私はこの15年間悔い改めたことがないと言ってたんですね。悔い改めたことがない、悔い改める必要がないって意味ですわ。つまり15年間神様の前に罪を犯したことがないと彼は言っているわけです。なんかこう祈ると病気が癒される、そういう人が言うことはなんとなくすごいって聞こえるのかもしれませんが、皆さんどんなことがあっても聖書の土台から離れないようにしましょう。聖書はもし罪がないというなら、その人は自分を欺いているだけではない、真理が私たちのうちにありません、私たちと言ってるんです。もし私たちがって言ってるんです。つまりクリスチャンが罪はないって言うなら、それは自分に嘘をついていることであり、自分たちのうちに真理はない。真理がなかったらどうなりますか。混沌としますよね。イエス様が言われました。私の弟子となるなら、あなた方は真理を知ります。そして真理はあなた方を自由にします。真理がないということは自由がないことなんです。どんなに自由なように見えても束縛の中に生きているのです。偽りの中に生きているんです。でこれは自分が意識してもしなくても関係なく現実です。聖書がそう言ってますから現実です。私たちは罪が問題であるということを認める必要があります。で罪が問題であることを認めたときに、その罪をどうするかを決めなければなりません。罪はイエス様にしか処分できないのです。私たち人間がどれだけ献金を捧げても、どれだけ良いことをしても、罪が帳消しになることはありません。私たち人間の罪の問題を解決してくださるのはイエス様しかいらっしゃいません。イエス様だけが人間の罪を背負って死んでくださった方です。それなので私たちはイエス様とつながることによって罪が許される、そして罪がないものと認められる、つまり義と認められる。だからといって私たちに罪がないのではない。私たちは霊的な存在です。私という人間は霊の存在です。何度も私たちはここで確認してきました。霊の私は神様とつながる私です。その上で魂があります。 魂、まあ、普通に理解されているのは魂というのは知性、感情、意志であると言われます。その上で霊の自分がいる。霊の自分は神様の声を聞き、神様からの促しを受け取ります。その結果、私たちの間でイエス様を知る前とは違う戦いが起こります。イエス様とつながって生きている本当の自分と魂の世界に働く罪の力、肉と聖書は呼んでいます。肉の自分との戦いです。肉の自分はこの体によって影響されます。体が疲れたら機嫌が悪くなるとか、お腹が空いたら怒りっぽくなるとか言われますけれども、それは肉の問題です。イエス様とつながる私たちはとてつもなく大きな祝福をもらいますが、と同時に戦いの中に生きていくのです。で、私たちは人間の考えで、いや問題はないんだと頑張ってみても問題がなくなるわけではありません。聖書はこのようにして、私たちは罪が許されている存在で、神様から正しいもの、義であると認められている存在ですが、罪が働いているということを聖書は繰り返しお話してくれます。ローマ人への手紙を読むと何度もそれが出てきます。罪の力は私たちの肉に働くと言っています。で、そこでクリスチャンはいつも戦いの中にある存在なので、私には罪がないということは大きな間違い、偽りになります。そして私たちは自由を失います。皆さんにとって自由ってどんなものでしょう。自由、簡単なようで難しいですね。自由って何でしょうね。何かありますか。私もそのよく分かってるわけではないと思うんですけど、私にとっての自由っていうのは神様に喜ばれることができる力なんです。自分が自分でいていいんだという思いと同時に、自分が本当はやりたい良いこと、神様に喜ばれることをできることなんです。で、真理がそのような自由を与えてくれる。だから真理はなくてはならないものです。私たち、まあ皆さんはどうか同じじゃないかと思いますけど、ローマ人への手紙7章で使徒パウロが言っているように、私は自分が願っていない悪をしてしまう、願っている善をしない、これは本当に惨めな状態だと告白しています。人間は本当に神様の前に良い人生を生きようと思うと戦いになるはずです。使徒パウロのように。でもそこに神様が真理を与えてくださる、真理を知らせてください。私たちはそのために定期的に集まります。そして真理を知ることは一回本を読んで暗記することではないので、私たちの心の深いところ、霊において真理を受け取って自由になっていく必要があるので、私たちは集まり続けます。聖書はもちろん罪を指摘するだけではありません。罪の対処方法をここで9節で語ってくれています。私はこの言葉でずっと助けられてきました。私は罪の意識があります。でもその時、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、 神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この話は兄健先生もよく知ってると思うんですけど、岩手県で牧師の奥さんをしている人が初めて教会に来た時、宣教師に会って、そしてあまり言葉を語らなかったそうですけど、何を求めているんですかって言われた時に、清くなりたいと言ったそうです。19歳ぐらいの女の子でしたかね。すごいなと思いました。神様を知らない、イエス様を知らない、でも自分の心が汚れているということを知っていて、清くなりたいと思って生きていた。イエス様につながって本当に清められた自分となって、今牧師の奥さんになってます。神様は素晴らしい。罪がなくなることはなくても罪が許される、これは本当に良い知らせ、グッドニュースです。どうやったら許されるのか、言い表すことだと言います。これは誰でもできる。たとえ言葉を話せない人でも言い表すことができる。書いて、私は13歳で洗礼を授けていただきましたけど、自分はあんまり罪がないと思ってました。中学生ですから。だってクリスチャンの証を聞くとね、大人の証を聞くと、私は国鉄の職、国鉄って今の JR ですよ職員をしておりますが、まあ飲む打つ買うの三拍子って、何言ってるか分かんないです、中学生の私に。でもとにかくお酒を飲んで博打をして、そしてもう遊びほうけていたけれども、イエス様を信じた時に人生が180度変わりました。かっこいい証だなと思いました。僕にはそんなこと言えないな、もうちょっと罪を犯しておけばよかったなと思いました。本当に正直愚かなもんですけどね。どうしてそんなふうに思ったか、自分はあんまり罪がないと思ってたからですよ。罪が分かんなかったんです。18歳の時に自分は本当に罪深いと思う経験がありました。そしてそのような自分の頭で罪と思うことを口に出すのも恥ずかしくて、私は紙に書いたんです。1、2、30はなかったですでも3つぐらいはちゃんとありました。そして神様、私はこんな罪深い人間です、お祈りしました。聖書の言葉は 100% 本当です。紙に書くか口で言うか、どちらにしても言い表すとき、神様は罪を許してくださいます。そればかりではなく、すべての悪から私たちを清めてください。これは信じてやらないと損です。まあ損得ではないんですけど、誰にでもできることを神様が用意してくださいました。私たちがどれだけ罪があったとしても、何回罪を犯したと思っても、その都度自分の罪を言い表すという素晴らしい特権が与えられています。そしてその結果、神様は私たちを許してくださり、清めてくださるので、何回でも私たちは清められて許されているという確信を持って生きることができるんです。だからその確信を見ていきましょう。私は過去を思い出して恥ずかしくなることが時々あります。あんなことをしてしまった、いたたまれない気持ちになります。でもその時私は選ばなければいけないんです。その過去の思い出によって打ちひしがれてしょんぼりとしょぼくれて生きていくのか、それとも 神様に告白したので私は許されている、私は清められていると思って感謝を持って生きていくのか、どっちかなんです。神様がここで言っておられるのは、その私たちが罪を持っていても言い表すことによって許され、清められて、感謝を持って大胆に生きることを願っておられるから、神様はこの言葉を与えていてくださるのです。この9節の言葉がサンドイッチになっていて、8節と10節、10節、もし罪を犯してはいないというなら、罪があるとしても罪を犯してはいないというなら、私たちは神様を嘘つきだということになっているんだ。だから先ほどの説教者、私は15年間悔い改めをしてこなかった、罪を犯してはいないっていうのと同じですね。これはね、神様が嘘つきだっていうことになるんです。そういう思いを持つと、神様の言葉は私たちのうちにありませんと聖書が言います。私たちに大切なのは、人の前でどのように見えるかとか振る舞うかではなく、私たちのうちに何があるかです。私たちのうちに真理があること、そして私たちのうちに神様の御言葉があることが人生で大切なのです。一番大切なんです。真理がある、御言葉があるということは、イエス様がうちにいてくださるということです。なぜならイエス様は、私は真理ですと言われたからです。イエス様は神様の言葉だと言われているからです。イエス様が私のうちにいてくださるというのは、真理があることであり、御言葉があることなんです。で、御言葉があるということは、私たちが聖書を読んで、できればいくつも暗記しながら聖書を読み、聖書を通して語ってくださる神様の思いを自分の中にしっかりと留めていくことなんです。で、留めていくためには、聖書の言葉を読むだけではなく、思い巡らす必要があります。思い巡らす、僕はこの思い巡らすという言葉がいいなと思いますね。思いの中で過去の失敗を何度も繰り返して考えるのではなく、この御言葉、この聖書の言葉はどんな意味なんだろう、神様もっと教えてください、神様このお言葉を理解させてください、悟らせてください、そしてその悟りが与えられる時の喜び、皆さん味わってますよね。これは大きいです。私はお祈りしてからでないと聖書を読めないんですけど、お祈りしないで聖書を読んでいた時は何にも入ってこないような感じでしたね。でも神様、どうぞあなたの御言葉を今開いて、光を私に照らしてください、必要な気づきと悟りを与えてください、どうぞあなたの命の御言葉では、御言葉で私を生かし、真理の御言葉で私を清めてください、そういう祈りをしてから読んでいくとき、神様が静かに語ってくださいます。読むたびに新鮮な気づきが与えられます。で、それを受け取ることは本当に大きな祝福です。神様の御言葉が私を生かしてくださる、その通りです。私たちは、自分は罪を持っている、そして自分はそんな行動で悪いことをしたのではないけれど、でも私の心は汚れていて、口も汚れていて、いろんなところで神様の前に罪と見られることをしてきている、だから神様、私をお許しください、清めてください、言ってからすぐにこの九節の御言葉に従って、私を許してくださって感謝しますと告白しましょう。あなたが私の悪、私をすべての悪から清めてくださったことを感謝しますと告白しましょう。感じるまで待っていては遅くなります。御言葉によって、私の感情ではなく聖書のお言葉の宣言によって、それを感謝していきましょう。それは人生の力です。 それは私たちがどんな状況の中でもめげてしまい、負けてしまい、へこたれてしまうのではなく、自分の中に罪があってもそれでも前に進んでいく力となっていきます。神様を褒めたたえます。御言葉は真理です。イエス様をもう一度崇めていき、そしてイエス様が心の内にいてくださることを改めて感謝しながら日々を過ごしていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。あなたは罪ある私があなたの前に罪を言い表すとき、あなたの真実、あなたの正しさによって許してくださるお方、そればかりか私をすべての悪から清めてくださることを心から感謝します。そのためにイエス様が十字架の苦しみ、死を味わってくださいました。イエス様、あなたを褒めたたえます。私たちの心を捉え、どうか真理の光で照らしてください。御言葉の光で照らし、御言葉によって私たちを日々に生かしてくださいますように。そのようにして、どうかあなたの光が他の人々に及んでいきますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。